サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松田彦俊、足止慎吾、日が燃えるでお送りします。
オタクべきべき特集。
はい、というわけで、オタクべきべき、ちょっとなかなか耳馴染みないかと思うんですけども、まあ、オタクあるある、あ、なんちゃらあるあるっていう言葉よく聞きますよね。もうこれ結構もう有名になったと思うんですけど、ああ、あるあるって言って共感できるようなもの、まあ、オタクあるあるって言うと、なんですかね、その、なんか電気街口降りるとカレーを食べたくなるとか、まあ、そんなあるあるねえけど、なんかそういうやつだと思うんですね。その、行動原理として共通の、よくする行動みたいなことだと思うんですよね。男だらけの部活ものを見ると誰かと誰が付き合ってるのか想像してしまうみたいな。まあ、これ不女子あるあるか。うん、不女子あるあるになっちゃったな。通り過ぎちゃったな、ね。まあまあ、そういうのあると思うんですけど、べきべきってなかなかね、耳馴染みないかと思うんですけど、やっぱオタクってね、僕、常日頃から言ってますけど、常にこう、ケツの穴が小さくなっていこう。オタクというのはケツの穴の小さい生き物であると、言ってますね。まあ、保守化しようというね。まあ、オタクってどうしてもそうなりがち。原理主義なりがち。こうするべきっていうね。なんかちょっと、こうしてほしいなとかじゃなくて、こうすべきみたいなちょっと誤調が強くなってね。すごくなんかこう、荒の多い生き物になってしまう。まあ、そういうところをですね、ちょっと面白がっていこうじゃないかということで、まあ、この様子はですね、普段月間熱量と文字数で、やっております。ライブ。こちらで、一度、松崎、優しい雨松崎発によってですね、まあ、こういうやつやりたいということで、じゃあそれオタクべきべきでやろうっていうふうに、ま、提案しまして、まあ、この回になったわけです。で、まあ、当日はもうこれより長いんで、今回はま、好評であれば後編、当日のお客様からいただいたメールなども紹介しようかなと思うんですけど、まずは前編という形で、本編の方を、ま、ちょっと紹介したいなと思いますんで、まあ、ね、私と、優しい雨、松崎、足止慎吾、日が燃えるというね、もう本当にポンコツ四天王と言われるね、この4人で、やりました回でございます。監督も、脚本家も誰もいない、ね、クリエイター誰もいない、もうポンコツ4人衆がですね、もう本当にその斧が、ケツの穴の小ささを炸裂させた、非常に気の抜けた回となってございますけれども、まあ、これが意外と好評だったんでね、まあ、ちょっと音声化してみたというわけでございます。動画の方も、上がっておりますので、YouTube などでね、まあ、公式アカの方で、まあ、Twitter のね、公式アカの方でもアップしておきます。まあ、公式ブログの方でも、まあ、アップしておきますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、これ動画で楽しむのも面白いですよ。みんなそれぞれが、フリップ持ってきてますから、それめくってね、楽しむような感じもあって、よかったんじゃないでしょうか。まあ、久しぶりにちょっと芸人性っていうのをね、ちょっと一応僕らも芸人なんです、みたいなところももう出した感じでございますんで、途中まででございますが、聞いてください。よろしくお願いします。
熱文字。
はい、サンキュー達夫です。
はい、優しい雨松崎です。
はい、
足止慎吾です。
はい、私が日が燃えるです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、はい、松崎くん企画ということで、はい、趣旨を一回じゃあ説明していただけますでしょうか。
は
い、
オタク、まあ、これを見てる方もこの子にいる方もまあオタクだとは思うんですけども、うん、オタクをやっていく上でまあよく、まあ、あるあるっていうようなこともあると思うんです。うん、そこから一歩踏み出してそのあるあるをこうすべきなんじゃないかとか、うん、例えばちょっとまあアニメとかを見てて、うん、ここもうちょっとこうしたらいいのになっていうのを思う存分素人の立場から発表しようという、うん
うん、そうですね。
はい、
やっぱこれはやっぱプロの、ね、方々むしろそう発信できない、
はい、
あるいはそれを、ね、職業にしちゃってる人とか仕事にしてる人はなかなか言えないっていう状況あると思うんですけど、
いやこれはこういう事情があるんだよっていうのは分かります。
そう
分かりますけど、ただの視聴者から見るといやもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなっていう声を大にして、ね、 わがままを言うっていう企画です。ま
あ、僕も立場上はあのフリーなんでね、基本的にその作品作りには携わってないので、
あ
全部言います僕は。全部言っていく系なんでね。なんで、まあ、今日はそういう、はい、僕は常日頃言ってます、いい意味で、うん、オタクはケツの穴が小さいと、
お、
器が小さくてこそオタクだと、
ああ、なるほど、はいはいはい、はい、
言ってますんで、まあ、やっぱね、どうしても我々好きなものが出てくると原理主義に走りがち、
はい、
保守的になりがち、
はい、
というところで、まあ、あのこうするべきだ、ちょっとね、うん、持論がみんなあると思うんです、
うん、
魂を持っちゃいますから、
はい、
今日はその魂をね解放していこうじゃないかと。これはもうやっぱこうみんなオタクがいる中でやっていくことなんじゃないかなと思いまして、
はい、もうオタクは面倒くさい生き物ですからね。そうです、
はい、
そう、面倒くささを前面に、
はい、出していきましょう、
はい、
ということで、じゃあじゃんけんで始めましょうか。
はい、
一応編集点意識してね、
はい、
いきましょう。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、じゃあ松崎から。
はい、
では最初松崎名人からお願いいたします、う
ん、はい、
じゃあ持ちましょうか。
あ、はい、
あの駅なんだ、
あの駅
これね、
あの駅なんだ、
まずもうこれみんなが何を書いてるか知らない状態で今どれを一番最初に出すか悩んでますから今。ね、あのこれ流れもね結構大事ですからね、
一人何個も用意してる、
一人何個も用意してますから、
まあ、1個目で大事ですからね、何でもね、
まあ、そうなんですよ、ってで前の人の受けてとかありますからね、うんうんうん、あと似てるものがあったら差し込まないといけないですから、
はい、
はい、じゃあ行きましょう、
これにします、
はい、
行きます。1年のうち3ヶ月アニメを放送しないクールを作るべき。
おー、はいはいはい、お、拍手が起こってます。
あ、拍手、ああ、ありがとうございます。
これなぜでしょうか。
単純に、アニメが多すぎる。
多い。多い。
で、まあ、この熱文字のね、ポッドキャストでもやってる、新番組全部見てみた件って
やりました。やりました。
それをやってると、もう、普通に生活できないんじゃないか。
できない。今年、50本以上ありましたから。
はい。
頭おかしくなっちゃいますからね。大ミダラが2位とかよくわかんない順
位になっちゃいます。いやいや、いい、いい、
アニメです。あれはね、しょうがない。
いいアニメです。
絶対に。
無視し大ミダラ、ん?っていう。ありますから。
ありますし、で、こんなにいっぱいアニメの数もあると、制作者サイドも、多分きついだろうと思うんです。
確かにね。
だから、一年のうち三ヶ月間だけ休ませてよっていう。
なるほど。
あ、
で、もう休む時期も僕決めてます。
え、それはいつ、いつなんでしょうか。
1月3月期です。
1月3月期?なんでなんで?
ですね、1月3月期は、中国で、旧正月が被るので、
うん、
アニメの、下請けの中国に一家すると、うん、どうしても、そこで、旧正月の時は、制作がストップしちゃうんですよ。
優しい。優しい、なんか。
だから、日本のスタッフさんたちが、大変な思いするのが1月3月期のアニメだと僕はちょっと聞いてるんですよ。
なるほど、なるほど。は
い、で、まあ、3月の後半ぐらいにアニメのちょっと大きいイベントがあって、そこから4月の新版とかあったりとかするんで。
そうですね。3月にやっぱ煽りがありますから、はい、やっぱ1、3月期手薄になりがちですよね。
はい、で、まあ、夏は夏休みでイベントがあったりとか。で、冬は、まあ、10月期は、まあ、年末に大きなイベントがあったりとかあるんで、1月、3月期が休むチャンスなんじゃないのかと。で、この間に、昔、ちょい昔のアニメとかを再放送してれば、
は
あ、昔、今、こんだけアニメあると、昔のアニメって見返す時間もなくなると思うんです。例えば僕はもう、宇宙のステルビアとかめちゃくちゃ好きなんですけど、
はいはいはいはい、
とかを、学びストレートとか、
はいはい、
あの辺が僕大好きなんですけど、見返す時間が全然ないんですよ。
わかるよ。
だから、見返す時間をください。
ああ。
いいね。
大事大事。
確かに。はい。まあ、一発目だす、ですけど、はい、差し込みいいですか?差し込み。
ああ、どうぞどうぞどうぞ。
似たようなもので、
はい、
最終回と初回を一週間開けてほしい。
あはあ、
最終回と初回、まず、これ無視しジョジョ問題とも提案してるんですけども、
はい、
心を落ち着かせる時間が欲しい。まず、プリキュアとかもそうなんですけど、
はいはいはい、
最終回の余韻に浸るじゃん。 翌週新しいプリキュアが来たって言われても受け止められねえみたいな。なんかちょっと一週間しんみりしたインターバルが欲しい。
確かにね。
でこれあの、ムシシとジョジョの間にも欲しい。
あの、一年踏んでは無理ですよ ね。
心が映像に追いつかない。うんうんうん、あの、どうしていいか分かんなくなっちゃうから、ちょっと心の病になりそうな感じがする。
金曜深夜 MX ですね。
そうそうそう、はい。あの、自分の体より心がなんか先になんか行っちゃうような感じがして、ちょっとね、参ってるんですよね。
はいはい。
できればちょっとね、浸りたい。
うんうんうん、ドラマとかはあれですもんね、最終回終わったらその後なんか特番とかバラエティの特番とかがあってまた1週間2週間ぐらいで新しいドラマ始まったりするんで、うん、確かにアニメにその期間ないですもんね。
ない。
あ、僕もちょっと似たような似たような意識で違う方法論ってなりましてですね。
おお、
辰夫さんは最終回初回でしょ、うん、僕はちょっとずらして、あのアニメの第1話と第2話の間を半年以上空ける。
え、どういうこと、どういう、
何言ってんすか。
でもその間ずっと1話をリピート放送、
うん、いやいやいや、だからどういうことなんですか。
結構皆さんオタクやってたら1話見逃すと2話から見たくないじゃないですか。ああ、もう
確かに確かに。
いやいや、だったら2話見逃したやつもそうだろう。
だからだこれでもかこれでもかと1話を放送すると見たくなるでしょ。あと1話って大体皆さんお金かけない。
あのさ、比嘉くんこれ本当にやられたら、はい、第1話もう覚えてないよね、多分半年後。
いや、逆に言ったらずっとリピートでやってるから。
毎週見るんです
か、ね、もういいよってなるよね。
昔のそういうヤマトとかやってる時代って、うん、皆さん覚えてるのは、うん、再放送がめっちゃあったかららしいんですよ。だから同じように今のアニメってあんまり再放送しないじゃないですか。
いや、ちょっと待って、あのこれだから僕第二の差し込みで
い
くとで、
はいはいはい、
再放送枠を設置すべきっていうのはあるんです。
ああ
、はいはいはい、はい、
あのだからこれはあのちゃんとね、両作の淘汰って書いてあるんですけど、はい、例えばよ、
うん、
例えばじゃあ僕がテレビ朝日のプロデューサーだとしましょう、
はい、
深夜に何本かやります、はい、ワンクールに、うん、じゃあ例えば 4,5 本あったとしましょうか、うん、土曜日の昼に30分だけ再放送枠っていうのを作るんですよ、
うん、
で、
うん、
前のクールで評価の高かったやつ1本だけ再放送すると。
あ、
そうするといつもドラマとか土日家にいるお父さんお母さんとかもそれを見て、あ、こんなアニメ今やってたんだみたいな風になって、こう徐々に広がってくんじゃないかなと。
1位ならこう無視でいいですね。2位までだったらね、大ミダラも出ますからね。
まあまあ、そうそうそうそうそうで、まあでもそれ放送局ごとにあってもいいんじゃないっていうね。いや、例えばノイタミナとかは、うん、別に今4畳半神話体系再放送してもいいと思うの、
うん、
別に、
うんうんうんうん、
でちょうどピンポンもやってるわけ
だし、だって実写ドラマってそうですもんね、同じ主演の俳優さん出てるやつやるから、
そうそうそう、とか、うんうんうん、前の週のちゃんとリピート放送するじゃん、
しますします、
昼にやってたり、
それ1時間ぐらい枠取ってもいいんじゃねえかっていうね。
昔 NHK って結構半年アニメやって半年再放送とか
あった、
カードキャプターさくらとかそんな感じだった記憶があるんで、うんうん
う
ん、
いやだから例えば今分割2クールっていうの増えてきてるじゃないですか。
はいはいはい、
だから分割2クールの1クール分が終わったらそれをもう1回再放送すればいいと思う、う
ん、おお。
だから1話と2話を開けるっていうのはダメだと思う。
そうかな
あの、
くそ長えよ、次なんだよって
半年ぐらいやれば。
あのなんで1が漢字で2があの普通の数字なのかもすごい気になる。
ま
あまあまあ、そこは
こだわりのなさが見えますね。
どっちも噛んでます。
まあそういう、まあ僕のこの主張からいろいろ広がっていただ
きました。確かに
すごいすごい、
は
い、
確かにこう主張のね、なんかこうバイオリズムっていうのはね、うん、なんとなくちょっとね、自分でも、あと普段アニメよく見ない人がうっかり見る時間でもやってほしいっていうのはありますよね。
わかります、
うん、そう、 うっかりタイムを設けてほしいかな。
まあゴールデンタイムとは言わないまでも、まあ11時台とか、うん、あの辺にちょっと欲しいですね。
そうですね、う
んうんうん、ニュースなんていらないんです
とか、本当にお昼、主婦、
あ、
主婦やっぱ韓流いっぱい見るじゃないですか、
はいはいはいはい、
現実逃避なんですね、僕から言わせれば。あのうちの家族も見てますから、要は人間の形をした、あの意味のわからない生き物、うん、要は今日本人の俳優って、まあ文脈があるじゃないですか、例えばね、
はい、
例えば今広末涼子が出てきても、あ、昔こういうの出てたなとか、ポケベルの CM やってたなとか、いろんな意味がついちゃってる。
はいはいはいはい、
でも日本人にとって、あの韓国のスターっていうのは意味がないから、その 社会的な文脈を背負ってない限りなく二次元に近い生きてる人間なんだよね。
うん、
だからあれはキャラクター商売だと思うわけよ。だからあの枠に歌プリとかで入れてもらいたい、うん、
はいはいはい、
歌プリとか前のシリーズのコルダとかぶっ込んでもらえれば割と主婦ハマってくれんじゃねえかなみたいな。
確かに。あ、
いや俺単純に歌主婦40、50の女性が歌っぷりを見た感想を聞きたい。感想を聞きたくない。オタクじゃない人
の。確かに確かに。
どう思うんだろうっていう。
アイドルが歌って踊るっていう現象は歌番組とかでは見るけど、うん、二次元で見た時に果たしてどう思うのかっていうのは。
そうそうそう。で、多分知らないだけで見たらハマんじゃないかなっていう。
はあ。
まあなんかあるんだよね。
例えば OL が極論ですけども、こうスクールデイズとか見たらどう思いますかね。ああいう
何を言ってるの。OL が OL がスクールデイズ、
ああいうドロドロとしたなんか女のなんかみたいな、うん、
あ、昼ドラってこと
で、昼ドラ的な感じでちょっと怖いもの見たさっていうかエグいやつとかもね見ないですよ、
ね、あ、
深夜枠とかで、
まあ、だったら日暮らしとかやれば、
あー日暮らしか。そっちだ。
スクールデイズはちょっと
重すぎますかね。
最終回さえなければか。あの、いやいやいや、あれは、あれはでも女性向けじゃないって。
うん、
でもだったらホワイトアルバムとかの
方
が。そういうことですね。
あ、そんぐらいかな。
ホワイトアルバム
いいでしょ。
いいでしょ。
水木さんもいるから、なんかね、紅白の子出てるよみたいな感じも。
水木奈々さんがいるから
ね。はいはい、
紅白の子も出てるよと。
出てるよっていうこうね、出しやすい感じもしますね。
あ、まあそういうのもあっていいんじゃないでしょうか。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、もう、一つでこれだけ盛り上がっちゃいますからね。無限に、無限に続けられますね。以上です。
はい。
じゃあ時計回りで行きましょうか。はい、じゃあすいません、僕、はい、何度も発表しちゃってますけど。
達夫さんお願いします。
あ、じゃあサンキュー達夫、はい、行かせていただきます、
はい。
主人公の年齢を上げるべき。
お。
ね。高校生以上を増やしてって書いてあるんですけども、
はいはいはい、
まあ単純に感情移入したいっていう話なんですよね。
ああ、多分佐藤さんはやっぱ近い方が感情移入できる感じ。
まだ天才高校生とかよりはオカリンとかの方が感情移入できるんです。
まあまあまあ。
で大学生とか、うん、まああるいは本当おっさんでもいいです。
うん、
比嘉くんね、はい、ハーレムアニメ主人公大体高校生ですよ。うん、
はい。
なんだったら両親海外に行ってます、
はい、
うん、
そうですかと我々、
はいはいはい、
30代のおじさんが美少女に囲まれるアニメ見たくないですかっていう話です。
あ、
とはいえやっぱ松崎くんみたいなログイン型がいるので、はい、主人公のキャラクターはどうでもいいという人たちも結構いるわけですよ。
どうでもいい、
まあ、どうでもいい、まあまあ、はい、完全にそこに入り込める、
あ、まあ、どんな主人公であろうと入り込める、
はい、
うん、
まあ、ですけど、うん、まあ、今例えばアニメの制作現場の方々やっぱ視聴者層を最低の年齢に設定して、例えば今高校生リアルタイムに高校生やってる人が高校生が主人公のアニメ見るわけですよ、
はいはい、
まあ、それはそれでいいんですけど、うん、そうは言ってもアニメ文化、まあ、95年のエヴァンゲリオン以降ね、うん、アニメ見る体質習慣、そういった人が増えたと思うんです、
うん、
そしたち今おじさんになってますね。30代入ってます、
うん、
20代中盤ぐらいの主人公でもいいんじゃないかなっていう。
あ、
で僕はねサイコパスっていうのは割と主人公がやっぱ20代とかね言ってたんで、はい、やっぱそういうところではリアリティあったし、
うんうんうん、
やっぱどうしてもね10代が世界を救ってるところあんまりリアリティ感じないんです。
あ、
いやいいんですよ、ね、女の子であれば女子高生でいい、もうそこは女の子は可愛い優先でいいです。女の子は逆に言うと何歳でもお姫様です、そう言わせていただければ、
はいはい、
なんですけど、なんか男の主人公の年齢もうちょっと高いのがあと数本あってもいいかなと思います。
なるほど。
僕だやっぱりね、僕の場合は高校とか中学中学こう学園生活に憧れがあるんです
よ。いや分かりますよ。でもね、でもね、そうそう、僕はもう何度も上書きしてきてるんです、そこは。
新しいシチュエーションとして、うん、学園もので、うん、教頭先生のハレマニメ。
え、それ俺より高いじゃん。そう、俺より年齢高いじゃん。
教頭のね、奥さんはもう死んじゃったんですよ。と、24歳くらいの時に、
ええ。
で、そっからずっと、こう、 京都先生は、うん、ずっとミサオを立ててるんですよ。もう
そのオリジナルアニメ何なんですかそれ。
急にアニメの企画を今、
急に。
で、うん、女子高生はモテ出すんですけども、でも京都先生は恋にウブなんで、もうあわあわして
る。かわいいじゃん、ちょっと。
そういうやつがみたい。
はい。でもそれはちゃんと京都先生と女子高生が恋愛関係に陥るんですか。
恋愛かどうかは自分分かんないですよ、やっぱり京都先生は。これが恋愛なのかなみたいな感じ。
なるほど。奥さんとはお見合いだったから。
熟練した技術なんか僕はいらないんですよ、もう。
何
何言いました。熟練した
熟練した教育じゃない京都先生の年代のね、こう、経験で、やったら、何て言うんですかね、スキルはいらないんですよ、だって。
ああ、なるほど。
やっぱり一周目でこうリピートする、ループとか僕いらないんですよ、僕の。その、ドキドキがみたいに。
ちょっと本当何言ってるのか分かんないです。ごめんなさい。
あの、今度、あの、レポート文にして、ちょっと思ってください。
レポート文にして。は
い。とりあえず、エロアニメの設定言ってるのかなって思いました。
でもどうだろう、俺ね、社会人主人公あってもいいんじゃないかなってちょっと思うんです。
僕、主人公の話でちょっと差し込んでください
。あ、じゃあどうぞどうぞ。
はい、足止みくん。
ハーレムアニメの主人公の話なんですけど、はいはい、ハーレムアニメの主人公は、本当に、何の取り柄もない普通であるべき。
ああ、あるあるあるある。
あの、
いや、わかる。
あの、いや、松崎さんみたいに、どんな人間にもログインできる人はいいですよ。うん、ただ、最近の主人公って、あの、見た目は普通とか、勉強ができるわけでもない、運動が得意なわけでもない、普通って言ってるにもかかわらず、一個特技あった
そうよ。
あの、
めっちゃわかるそれ。
料理がうまいだとか、で、で、僕、ちょっと見てて最近冷めたりするシチュエーションがあったりして、あの、本当に何の取り柄もなくて、特技とかも何もない主人公が、オタク用語とか使うんですよ。あの、オタク用語使ったら、それはオタクっていう取り柄になっちゃうから、ハーレムアニメ
って、ちょっと、うわ、超めんどくせえ。超
めんどくせえ。普通の人がモテ出すっていう定義からはみ出してるんじゃないかって。
そうだ、こいつ。
思うんですよ。
アホだこいつ。
最近で言うともう魔法科高校の劣等生とか、劣等生じゃないっていう、ね、
全然劣等生じゃないですあんな。
いやいやいや、まあわかるけども、いや俺はねそれ言うんだったら、はい、俺ハーレムアニメの主人公は、うん、恋に敏感であってほしい。ちょっとあまりにも鈍感すぎる。いや気づこう、そこは気づこう。
なんなんなすぐ耳聞こえなくなるんですか。
いや、まあ、だからこそみんなからモテるんですけど、う
ん、今なんか言ったか
ちょっとあまりにも忍びない時がある。
いや本当に、うん、
もうちょっとフラグ読み取っていただきたい。だってなんで俺らの方が早いんだよ気づくのみたいな。
いや本当
あるから。俺なんか主人公にこの子もっといいとこあるからって、なんで俺が力説しないといけないの。ここ見ろよお前みたいななっちゃうから。
ちょっと待って、何一つ僕納得できない
です。
いや分かるけど、
大反論
分かるけど、
何か取り柄のある人に僕はログインしたいんですよ。なぜなら僕に取り柄がないから。
いやだから、うん、松崎は、はい、ハーレムアニメの主人公になるときはもう憑依してるんだね。
う
ん、
そうですね、
自分じゃない人になりたいんだ。
はい。だから僕が。
いやでもさ、うん、自分として愛されたくない？自分が愛されたいよ、やっぱり。
いやでも自分になってるんですもん、主人公。名前こそちょっと、なんか間違えたのかな？
ね。
間違えてるのか、織村一華くんとかいうなんか違う名前になってるんですけど。ま
あまあまあ、夢の中なんだね、完全に。
夢？
夢の中では自分はなんかロボなんか動かせんぞ、みたいな。
夢、現実だと思うんですけどね。
だ松崎さんがすごい体質なの分かります
よ。この体質並列化したいね。
本当
みんなに理解してほしい。
いや羨ましい。
本当に松崎さん羨ましくなるんですよ。
俺やっぱ俺と違うじゃんって思っちゃうしね。あこれ残酷だよそれって思っちゃうしね。
俺と違うじゃんって思っても、あ俺がそっちに合わせればいいんだって思う。
なるほど、その優しさがやっぱ下脱ですよね。在家信者違うな。ね、特度してるから。
ああ、差し込みはいいです。
はい、いや主人公問題っていうのはね。
うんうん。
比嘉くんはどうなの？ハーレムアニメの主人公。
ダメですね、僕。
どういうこと？
そのやっぱり僕最近特に恋が芽生えない、恋のするかしないかのギリギリが僕やっぱり好きなんで。
わかるわかるわかるわかるよ。
ダメなんですよ僕、その告白とかしたらもう。その冷めちゃうんですよ、なんかもう。とか。
ああ、そうなんだ。恋愛未満がいいんだ。
うん。お互い気づいてない瞬間で、ちょっと気づきかけた瞬間が、うわーってなるんですよ。恋かもっていうのに、ドクン。
なるほど。
比嘉さん意外とこういうとこ繊細なんです
ね。そうなんですね。ちょっと気持ち悪かったですね。そうですね。
ピュアなのに、
まあ、今に始まったわけじゃない。
あ、じゃあラブプラスとかはそんなにってことですか。
いやだからラブプラスの最初の育成モードというか、その告白するまでが一番。
いや分かるな。
なるほど。
その白か黒かよく分かんない、あ、気があるのかな。
初めてラブプラス、そうそう、だからあまりに興奮して、やばい告白だと思ったから即スイープにして、近くのこう公園というか神田川に行って、
告白させないんだ、
木がいやとか言って、そこでこう開けて、それをシャムービーでずっとこ
う、嘘、そんな時
何度も見たいから
まあちょっとやっぱテレビに出ちゃいけない人ですね。ギリギリちょっとギリギリアウトですね。
はいはい、僕 DS 持って公園行かないです。
そうです、
ね、僕は行かないです。
そうですね。はい。
橋本君はギリギリセーフです。
はい。じゃあ続いて、私以上でございました。
はい、では、続きまして、アストミシンゴの一発目、はい、行かせていただきます。
主張ですね。はい、オタクの主張ですね、はい。はい。
キャストクレジットは絶対絶対にエンディングに出すべき。
あー、なるほど、なるほど、なるほど。
これちょっと説明。
出てる、はいはいはい、出てるんじゃないよ。
説明してください。
あれは企画とかね。そういうのはあるけどね。
これ、もしかしたらアニメじゃなくて特撮の話になると思うんですけど。
ほう。
日曜朝の特撮僕よく見てるんですけど。
はいはいはい。
松崎さん見たことありません？ちょっとだけとかでも。
まあ、ありも、あるけど、プリキュアの前にやってるやつでしょ？
あ、そうです、そうです、そうです。うんうん、ですまあ、アニメとかでは、もちろんエンディングにキャストとか出たりするじゃないですか。うんうん、誰々役、誰々って、
うんうん。
特撮って、オープニングに出るんですよ。
そうだっけ？そうなんですか？
そうなんですよ。だから、ネタバレしてるんですよ。
あー、なるほど。
オープニング流れてます。で、そこで、この後20分間に出てくる登場人物、全部、役名で、と、演者さん全部出てるんです
よ。はいはい、そうなんだ、ね。
なるほど。これね、みんなね、はい、朝ドラでね、アマちゃんが結構人気あった時に、
はいはい、
この問題が発覚したんですけど、
あ、そうです、うん、そうです、朝ドラもそうですね。
今日誰が出るかっていうのを朝ドラ全部最初に分かっちゃうんです
よ。そう。
なるほど。
あ、朝ドラもそう。
完全なネタバレになっちゃう。
そうか。朝ドラか、昼ドラもそうですよ。なんか最初にキャスト全部出しちゃう。
そうそうそう。あれネタバレだよね。
そうなんです。今やってるやつの一個前の、恐竜じゃっていう特撮で、はい、主人公の大悟くんのお父さんが、うん、行方不明って設定なんですよ。
うん、
大鉄ってお父さんが、でも時折現れて助けてくれたり助言をしてくれたりするって、うん、またどっか行くっていう、だから
謎の
神出鬼没のキャラクターなのに、うん、オープニングに名前があるから、あ、今日
神出鬼没じゃねえっていうことだ、
今日大鉄出るんだって分かっちゃうんですよ。
あー、そう、
あとその恐竜じゃん、もう一個オタク的に話題になったのが、うん、怪人や敵幹部役の声をやってる声優さんが実写で出たりするっていうなんかあったんですよ。
おお、なんかサプライズというか、うん、
キャンデリラっていう敵幹部の声をやってる戸松遥さんが、うん、桃園キミコっていう役目で人間として出たりとか、うん、まあ、キャンデリラが化けた姿だったりとかで出たりするんですけど、それ突然見てびっくりしたいですよ、こっちは。
うんうんうん、
お、戸松遥香だって思いたいんですよ。なのに、オープニングに、キャンデリアの声、桃園キミコ、戸松遥香って出て
る。
え、どういうことだって。
桃園ね。
役名があるぞって。
準備しちゃうんだ。
それは、足止めが単純に戸松ちゃん好きだからっていう
か。それもありますけど。
まあまあ。びっくりしたいよね。
びっくりしたい。
だからせめて作ってる人たちはびっくりさせようと思ってるわけだから、
はい、
そのね、あくまで体裁の都合でネタバレになっちゃうのは残念ってことだよね。
なるほど、なるほど。
いや、すごい
わ。昔はありましたよね。スキバンデカとかって、謎の男はハテナハテナハテナ。
あ、あったあったあった、
あったんですよ。やればいいのと思いますけどね、今でも。
いや、だからアマちゃんでも、うん、その、おじいちゃん役のね、亡くなってしまった蟹江慶三さんとかが、
はい、
まあ、たまに帰ってくるわけですよ。うんうん、だけどやっぱそれ、出る前にキャストでは、あ、カニケゾ出るんだみたいな。それな、なしでしょっていうね。
アマちゃんなら朝昼するんで、うん、朝は流さない、昼は流すでしょ。
そんなできねえわ、そんな。
そんなあるよ、
それ大変だよ、それ。
いや、受信料払ってるね、こちらが。やってるじゃん、こちらはもう。
うわ、すげえめんどくせえ。受信料とか言い出す。税金払ってんだからって払ってないパターン。絶対に。あ、でも俺クレジット問題でちょっと差し込みいいですか。
クレジット問題、
いい、ほう、
はい、夏尾さんの差し込み、
どこのカットを誰が担当したか明記すべき。
う
わ、うん、これは
若林問題と書きましたけど、
どういう
ことでしょう。やっぱ作画をね、
はい、
まあ、作画監督はわかります、
はい、
だから原画みたいな人何人かいらっしゃいますよね。8人とか10人とか、
はいはい、名前並んでるみたいなこと
ある、はい、 まあ、カット数だけでいいんで、何カット目から何カット目誰っていう担当が。
超オタクじゃない
欲しい。あ、アクションシーンこの人だったんだ、みたいな。そういうの欲しい。
これクレジットにはいらないでしょ。
いやいや、欲しいでしょ、これ。
何とかのシーンから何とかのシーンまでみたいな。
いやいや、まあ、だからカット数でいいよ。200から213。
それ、
アスト2とか。
毎は、毎はやる。
毎は、毎は。だって作ってる人たちは分かってんだよ、だって。だから、1から、21と、45から51、松崎勝利とか書いてれば、コマ送りすれば確認できるじゃん。
いや、これ、
欲しい。
これが、これを欲してる人が、少なすぎます。
いや、いるでしょ、カット数欲しいでしょ。
全部放送終わ、最終回迎えた後に、なんか、丸ごとファンブックみたいなのに、うん、そういうのって載ってたりしない、しませんか？
いや、だから、俺ね、BD 出すんだったら、せっかく BD 出すんだったら、はい、もうコメンタリーとかいらないから、まあ、あってもいいんだけど、
はいはいはい、
もう一つ、ここ誰カットって担当したのをずっと入れといて
る。テロップで。昔アナログとか出てた。
そうそうそう。あそこに誰、松崎カットして書いといて
字幕切り替えで出せるように。
そうそうそう。
あ、字幕切り替えね。
字幕切り替えいいかもね。うん、これはでもいい提言じゃないですか、割と。
まあまあ、作画マニアとしてはやっぱり。
うん。
すごい。
自分思ったのはそんな感じで、一時停止すると、パッて映るみたいな機能。
ああ、誰が担当とかね。はいはいはい、ああ、それいいかも。
コマ送りしてると、どんどん変わっていくみたいな感じで。
いや、だから、背景とか、色彩に関してはなんとなくわかるわけ。
うんうん、
はい。
で、まあ、動画はまあまあまあいいでしょ。まあ、要は原画。誰やったのかっていうのは、なんかちょっと知りたいなっていうのはあるよね。うん、
僕も確かにプリキュア見てて、
いや、プリキュアなんてそれこそ欲しいよね。
本当に、そうなんです。
たまに外国人の名前とかあるじゃん。この人どこ担当したんだろうとかすごい気になるよね、あれね。
エンドロールアルファベットだらけの時
そうだよね。
で、
あの回って誰がどこやったのかとか本当知りたいですよね。
あとそのロボットが出てくる回に大張正美って書いてあって、スーパーロボット大戦でおなじみの、大張さん、まあロボットの部分を書いたのは当然なんでしょうけど、どっからどこまで大張さんがやって
るのか気になっちゃう。知りたい知りたい。
すごい気になっちゃって。
もしちょっと。出来がそんなに良くなかった場合に吊るし上げになっちゃう可能性がちょっとありそうで、ちょっと怖いのはあるんですよね。それをやってしまうと。
まあまあでも、実質は、まあ責任問題は監督が背負ってるし、まあ、いやこれ逆に言うと、原画自体はそんなにうまくなかったんだけど、作感がうまく直して、綺麗に動いて見せたっていうパターンもあるから、そんなに担当出してないと思うんだけど、まあそこはでもなんか、原画マンのモチベーションにもなりうるかなと。
まあまあ、モチベーションにはなるかもしれないですね。
やっぱ名前残るしっていう、見たいなと思うんだけどね。
タトさんのは作画マニアとして、
いや欲しいけど ねこれ、
うんうん、僕はもうネタバレ防止として。
なるほどね、ネタバレ防止としてね。
ただこれやっても C パートがあったりするんですよ。
エンディングでやってもね。
そうだ、
C パートに突然新キャラ出てきて。
いやだからやっぱ日常とか良かったのは、まあ本当次回予告はもう次回予告にならないと分かんないっていうのは良かったよね。
ありますよね、
次回予告の声や
ってる、ね、野沢雅子だって、あれエンドロールに次回予告野沢雅子って書いてあったらちょっと残念
だ。もうちょっとダメ、
でもちゃんと次回予告で野沢雅子って入ってたから。
確かに。
だ本当に日常がベストだと思う。
あれベストだよね、ロール、うん。やっぱクレジットはやっぱみんな見るでしょ。
本当にネタバレ防止としてやってほしいなっていう。
ちょっとこれの、まあ、これさらっと流してほしいんですけど、
いいよいい
よ、はい、全くこれはずっとじゃなくて、試しに実験で、もう一作品で OVA でもいいんで、最終回まで CV を明かさない
。ああ、面白い。逆にね。
面白いんじゃないですか。
あ、逆にね。
逆に、最終回では流すんですけど、それまでいろんな論争だとか、
誰なんじゃねえかみたいな。
みたいなのだとか、
はいはいはい、
あと、まあ、試しなんですけど、まあ、いろいろわかりますよ、大人の事情は。やっぱ人気声優さんであったからと思うんです
が、まあ、テイスティングをね。
あえて
一番声優出した方がイベントも。やれるから、
うんうんうん、
それこそキルラキルのマンカンショックで飼ってる犬の
ガッツ
です、ガッツは最終回まで
ハテナ、
最終回もハテナでした
、ね、もうハテナで、なんかツイッターかなんかで
ツイッターでバラしたんですよね。
アイマスでもね、ハムゾーが実はね、あったでしょ。
そうです ね、
試しにどうなるかっていうのをやって、はい、もしこういうふうなら考えてみなくらいで、一作品ぐらいあってもいいんじゃないかなって。
なるほど。
オールキャスト明かさない
って、オールキャスト
面白いかもしれないですね。
いや、バレバレでもいますよかと思えば、あーっていうのもあって。
これ若本さんしかありえねえだろ。
いや、まあ、それはそれでいいよね。
うんうんうん、
それハテナの意味あるっていうのはね。
それこそラブライブがまだアニメ化される全然前、一番最初の CD 出した時は、キャスト秘密だったんですよ。
う
確かに。まだミューズって名前もつく前に、
そうだね、
この9人の一応歌と、あと、キャラクターコメントってのがあったんですけど、これ聞いて誰かみんなで予想しようみたいなのは、ちょっと盛り上がってたりしたんで。
これでも現実的にやるとしたら、京アニぐらいしかないよね。
そういう
仕掛けを好むのは。
うん、
割とでも、これは一つプロモーションとして面白いかもしれないね。
うん。
うん、
そう。
俺でもクレジットで言うと、どうなんだろう、みんな全然気にしてないかもしれない、はい、俺さっきから誰の共感も得られてないんだけどなんだろう、エンドロールでスタッフ先キャスト後とキャスト先スタッフ後
みたい
な、俺あれはスタッフ先キャスト後の方がなんか気持ちいいの、なんとなんとなく
分かります、
どういうことですか、
超分かります、
確かにそれはなんか、
いやだから原画とか作感とか脚本が先に出て、
はい、
それをスタッフの紹介が全部終わった後、声優さんの発表にしてもらいたいなって思っちゃうのよね。
ほー。
なんかその方が、なんか、あ、なんか作ったんだな、ちゃんと、みたいな感じしちゃうわけ。
すっごいわかります。
これ何なんでしょうね。
そうわかります。
わかる。
いや、あるよね、そういうのは、ね。
今まで本当に、キャストクレジットが先で、スタッフクレジットが後を見慣れすぎてるから。
当たり前。
うん、当たり前だと思ってたんですけど、でも、やっぱりスタッフ先、キャスト後ってなると、おってちょっと考えさせられること
がありますね。まあそうだよね。
確かに。
うん。うん、よかった。一人だけでも、ちょっと共感してくれる人もいる。
言われて思い出して。
よかった。
です、はい。僕はこのクレジット問題を言わせていただきました。以上でございます。
はい。じゃあ続いて、比嘉モエルさん。はい、
ね、じゃあちょっとじゃあ。
比嘉のターンで。
これはちょっと、アラフォーじゃないと分かんないかもしれない、はい、あるあるなんですけども。
はい。
80年代の東映でアニメ化された少年ジャンプ作品を京アニで作ってみる。
リメイクってことですか？
あの時代はあれで良かったし、あの時代はあれで正解なんですよ。
ニコニコ動画のタイトルじゃないよね。
作ってみた。
違います。いろいろやっぱり問題もあると思うんですが、このコンビっていうのは一度カノンっていう作品でやってるんですよ。だから、お互い一度やってるから、その角は立たないんじゃないかっていうことまず一つ。
角が立つとか
え、でも具体的に言うとどんな作品ですか？
僕はですね、僕の中で一番好きな作品で、ストップひばりくんってのがあるんですよ。あれを京アニだったら、あれ未完なんですね、漫画が。その先を京アニだったら作ってくれる気がするんですよ。
なるほど、
ね。江口久志さんよりもすごいやつを。
そんなハードル上げます？
あの当時、江口さんって、今ツイッターとかやって結構喋るんですよ。
はい。
アニメの東映版見て、もうボロクソだって言ったらしいんですよ、あの人って。
うんうん、
今だったらもう大問題になるぐらい、すごいってたらしいんですね。やっぱり子供としても、やっぱり顔が違うと、めっちゃ違和感あるんですよ。
まあな。
当時サントラみたいなのが出てて、当時のサントラってドラマも入ってるんですね、ストップひばりくんって。うんで、沖縄放送してなかったんですけど、それ聞くとめっちゃいいんですよ。で、工作って男の子を、アムロ役の方がやってるんだ。古谷徹さんがやってるんですけど、めっちゃハマってるんですけど、やっぱり絵を見ると、ダーンこれじゃないなって思っちゃって。
ああ、なるほどね。
やっぱり、なんで、当時はそうでよかったんです。今だったらちょっとね、アラフォーで、そういうニーズもあると思うので、やってはどうかなと。
どうしても京アニですか？どうしても。
実は本当は作品によって合わせたいですよ。
まあそう。
筋肉マンは、ありますけど。
はい、なるほど。
差し込みいいですか？
あ、どうぞ。
ちょっとね、東映と京アニっていうのが出たんで、ちょっと行きたいんですけど、はい、これ、三平さんも言ってる、京アニアニメ祭りやるべき。
ああ。
ね、いいコンテンツいっぱい持ってるんです。
うん。
で、いや、いいんです。ワンクールやらなくていい。年一京アニアニメ祭りやって、まあ4タイトルぐらいを、まあ15分、20分でもいいわ。20分かける3、4本を劇場公開してほしいので、日常未定予言書って書いてある。もう俺とにかく博士欲しい。新しい博士欲しい。ちょうだいって、餌ちょうだいっていう感じ。
はい。
わかります？
わかります、わかります。
いや、これ、例えばじゃあフリー今回2期あるからいいですけど、これなかったら、いや、俺ちょっとあの後のレイちゃんどうなったのっていうのちょっと見たいとか、あるじゃないですか。
はい。
いや、結構ありますよね。やっぱ評価この後じゃあ次のタイトルあるのかとかね。それこそラキスタ、軽音、まあまあ終わってしまったけれども、あと鈴宮、なんかね、どうしても今劇場版って言うとワンタイトルで一つ劇場持ってかなきゃいけないっていうのあると思うんですけど、意外と20 分ずつぐらいでっていうのがあってもいい、それができるの京アニだけなんで、京アニアニメ祭りやったら割と商売になるんじゃないか、
はい、そんな感じで、あのドラえもんの枠って実はあの当時は、うん、ドラえもんと同時上映で服部くんとかだったんですよ。
そうそうそう、
あの感じで
藤子ワールドだよね。
そうそう、うん、服部くん&パーマンっていう共演作があったんですね、うん、あんな感じで、はい、例えば玉子となんだっけ今の京アニだとオリジナル作品に、表案のオリジナル同士で作品がリンクするというか、うん、同時に出る。
教会の彼方とか。
とか、そういうのでも。
教会の彼方とかね、見たいよね。
表案に制作だったら、実現しやすいじゃないですか、まあま
あ。そうだね。別にマッシュアップ作品じゃなくてもいいんで、うんうん、新しい映像が見たいっていう。
見たい。
とにかく。
見たい。
で、ちょうだいっていう。あの、餌付けされたからには餌が欲しいっていう感じですかね。
イベント自体は確かやってるので、一回。
そうでしょ？
関西の方で。教会の、うん、4作品ぐらい合同イベントみたいな、
そういうのやってほしいんだよね。
だからあとはもう劇場版でやるだけですよ、
ね、劇場版でやってほしい。京アニアニメ祭り、
うん、
やってほしい、
やってほしいですね。で
こういうね、うん、
はい、いいと思います、はい、以上でした。
ストップひばりくん、
ひばりございました。
さあ、じゃあ続きまして松崎のターン。
はい、ごめん。あ、わかりました。じゃあこれいきます。さっきと、まあいいや、いきます、最終回でも通常通りオープニング、エンディングを流すべき。
あ、いや、そうですよ、そうですよ、まさしくおっしゃる通り。
絶対そうなんですよ。
おっしゃる通り。
なんで最終回だけオープニングなしとかにしちゃうの。
そう、あるいはオープニングをエンディングに持ってくるみたいな。 あれ嫌です。
もういつも通りの最終回が見たいんです。
見たいよ。俺もういつも通りが、俺ね、これマイクールツイッターで言ってる俺。いやいや、最終回こそいつものオープニング見たいん
だ。そう。で、これが素晴らしかったのが軽音だったんです。
そうなんです。
軽音の最終回も
ちゃんとい
つも通りだし、劇場版ですら普通にオープニングがあってエンディングがあってだったんで。
そうですね。
そう。
うんうん、僕、軽音で一番評価してるのそこかもしれない。
そこ一番が。
そこかよ。言い過ぎたわ。
ぐらいのことなんですよ。
やる。俺もう最近はだから、あの最終回だけ特別仕様にするアニメダサいって言ってる。
わかります、わかります。
ダサいっていう。
だから最終回だけやるんだったら、なんか途中の山場になるようなシーンも、例えばオープニングないとかだったらまだわかる。
わかるわかる。
第2話から最終回の前までオープニング普通にやってたのに、第1回と最終回だけオープニングがないやつがあるんです。
それやだ。
あ、や。
やだ。
やだ。本当にやだ。いや、わかるわかる。
わかるわかる。
初回オープニングないのもちょっと嫌なんです。
俺も、もうわかるわかるわかる。
なんでと思っちゃうんですけど。
2話を見ないとオープニングがよくわからないみたいなね。
最近結構多いんですけど、僕は1話からオープニング、もう歌だけでいいんで。
はい、いや、ほんと。
映像できてなくていいんです。歌だけなくてい
いんです。暗闇にクレジットだけでいいんで。
だけでいい。
聞きたいんです。本当に。
みんなどんどんめんどくさくなるんですよね。
いや、僕、ね、ここに書いてないで思いついたんですけど、いいですか、うん、あの、僕、うん、僕、あの、エンディングソングアルバムってのが嫌なんですよ。最近よく出てないですか。
ああ、なんか長期シリーズとか、ね、
あの、ワンクール12話あったりして、12話全部エンディング違うとかで、
ああ、
そのエンディングテーマを、
ラキスタが初めてやったことだよね。
1枚のアルバムにして出しますみたいな。
はいはいはい、いいね。
嫌なんですよ。僕、あれ嫌なんですよ。
あれなんで寂しくなっちゃうの。
あの、このアニメにはこのオープニングとエンディングっていう、
やべ、超原理主義だ。やべ、
これはダメだよ。
超原理主義それ。
顔が欲しいんですよ、顔。
いや、待って待って。でもいや、分かんない、これレコード会社寄りの考え方になっちゃうかもしれないけど、
はい、
それオープニングだけで勘弁しようよ。
いや、どうなん、
オープニングだけでいいじゃん。
え、でもやっぱエンディングに、まあ、その特別エンディングとかもたまにあったりするじゃないですか。
あるね。
そういうのは、かろうじて分かろうとしてるんです、うん、僕は。
分かろうとしてる。
でも、
自分に言い聞かせてるんだね。
でもその、
めんどくさい。
最初から、毎回エンディングテーマ変わりますよって大々的に言っちゃってるのが、なんか嫌なんです。もうなんか、
ね、
このアニメ、毎回コロコロ顔変えますみたいに言ってるような感じがして。
まあまあ、いや、だから、あの、別にラキスタ批判じゃない。お前一番ラキスタ好きだから、
ね、はい、大好きです。
いや、だからあれは一番最初にそういうことをやったってことの価値あったわけだし、うん、
はい、
まあ、あれはあくまであの4人が歌ってるっていう体だからね。
そうです。
だけど、もう完全に商売っ気そこで出されてもっていう。
なんかね、そうなんですよ。あと、その、買うにも借りるにも高いし。アルバムだと。
手間だしね。
アルバムだと。 そうなんです。
いや必然性があれば僕はいいと思います、作品にその曲が入る必然性があれば、は
い、あとその僕もあと歌をテーマにしたアニメとかでも全然大丈夫です。それは
あ
それこそ、ね、アイドルマスターも毎回エンディング、
うん、あそうか
チャスタイリーしたんですけど、
ちゃんとキャラクターたちが歌ってるという体のね
とか。
すいません、ちょっと自分の意見なんですけど、はい、自分でちょっと差し込みいいですかね。
は
い、
あどうしました。
いや僕はねこれは本当に、はい、あの前々から思って、あのいやだから化け物とかは良かったですよ、あのオープニングの最終回だけ、まあね、いやだからあそこ
なんとか
あのシーン
で
この曲
ですから、ね、
っていうのはもうマストだったじゃん、うんうん
う
ん、だ必然性があればいいんだけどっていうことでね、
う
ん
う
ん、
そうオープニングエンディング問題でいうと
問題あるよ。
オープニングエンディングでキャラクターに踊らされるのそろそろやめるべき
踊らせるやつ
あ
まあ言ったら涼宮から続いてるから
ね
だから当時は春日は要はあのオーソリティなわけですよ。ただ最近多すぎて踊ると僕ちょっとアニメの評価が一個下がっちゃうんですよ
そこまで踊らなくてもっていうか
それ前見たやつだよ
だからテンプレになっちゃってると、だからそこは何の考えもなしに今踊らせるといいみたいですよみたいな、
そ
う、う
ん、あそこが見えるのが嫌ってこと
で、例えばそれを声優さんのユニットが曲歌ってたりすると、うん、そのイベントで声優さんたちが踊りますよとかもちょっと透けて見えちゃうんですよ。
ああ
敏感なんですね。
イベント来てくださいねが見えちゃって、
あ敏感
必然があればいいんでしょ。
いやでもアイドルものはいいじゃない。
アイドルものはいいんですよ、
う
ん、
そうですね。
アイドルものはいい
んですよ。歌って踊るのが必然、
踊らないキャラなのになんでお前踊ってんだよっていうのはもう許せないってことでしょ。
なんで必然性ないのにこれ踊るアニメでしたっけっていうのがすごいね。
もうあのプリキュアはプリキュアはどう評価してる。エンディングダンスは
プリキュアですか、
うん、あれはどう、あれは微妙だと思うんだよね。
俺はありだね。
あれは子供たちに踊るためじゃないですか、ね、とも言えるけどどうなんだろう。あれも最初のフレッシュってやつはそうなんです。ダンスグループを目指すっていう子たちが主人公だったんで、
うん、そうだったね、
分かるんですが、うん、その後は確かに関係ないじゃないんですよ。
まあでもまあその CG で動かしてみたいっていうのがあるね、うん、あと比嘉くんも制作発表会行ってたけど、
はい、
やっぱそこの場でやっぱあれはあくまで大きいお友達に来てほしいっていうわけじゃなくて、うん、子供たちにプリキュアショーを見に来た時に向けじゃん。
うんうんうん。
だまあ俺はあれはなんか全然そのありなんだけどね。
あと僕はプリキュアはアイドルだと思ってるんで。
そうだよね。
素晴らしい。
まあプリキュアはアイドルなん
だ。アイドルユニットだと思ってるんでまあありかなと思うんですけど。
確かに。
はい。というまあオープニングエンディング問題。
ああそうだね。みんなあるよね。あそう考えるとあと京アニがやってきたことっていうのが一番最初っていうことに意味があったものが、
そうですね、
意外とテンプレでやられ始めてきてるっていうことなの
かな。あそこちょっと話題になったからちょっと俺たちもやろうかっていうような感じが見えるとちょっと、
う
ん、
そうだね。
わかるんですけどね、
まあ。ラキスタのオープニングもやっぱちょっと衝撃だったもんね。
衝撃でした。
山本監督がやって、
うん、だあれもなんか普通に街中で踊ってるっていう感じだった
からね。学校とかです、
うん、最初ら辺はねやっぱり面白いですけど、
だ最近ちょっとワンクールに 3,4 個踊るやつがあるんで
踊るやつ
それちょっともうお腹いっぱいですっていうちょっと思っちゃうっていう
あるね、
はい、
ちょっと松崎の主張でした、
ね、
うん、
はい、
達夫さんです。
サンキュー達夫のターン、
はい、
はい、
ちょっとやばいやつとかも書いてるな、
ね、ちょっとシャツキステで言うのはちょっとはばかられるちょっと問題なんですけども、
あら
ちょこれどうしても、はい、みんなで一応ねこれ確認しておきたい、確認しておきたい、
はい、何ですか、
どんなパンツなのかのヒントをください。みおちゃん問題と書きましたけど、
ひどい。
ヒントでいいんです。
はい、
いやごめんなさい。だからパンツ見せろって言ってるわけじゃないんです。わ、
うん、
かります？うん、ヒントをください。
これどっちが先かで大事ですよこれ。
いやだからこの間ね、アイマスについて語った時もそうなんですけど、
はい、
劇場版のアイマスご覧になりましたか皆さん。キャラクターたち、はい、雨降ってて傘さしてましたよね。
傘さしました。
いや雨降んなくてもいいシーンです。でも傘を持ってました。あれは何か。
はい、
この子はこういうパンツ履いてますよっていう僕らへのヒントですよ。
そうなんです。
なるほど。
そうなんです皆さん。
僕は受け取りました、その、
はい、
あ、ミキそうかと、
はい、
はい、ちゃんと緑をね意識した、あこういうあ柄のね、あーへーっていう、
はい、熱量と文字数
はい、ありがとうございました。というわけで、オタクべきべき、好評であればちょっと第2弾もね、お客様からのメールも紹介しつつ、 メールというか当日アンケートも取ったんですね。お客さんのアンケートもまあ紹介しつつということでね、まあこの後どういう展開になったかっていうのもちょっとご想像にお任せいたしますけれども、まあ、皆さんの中にもね、いろんなベキベキっていうのはあると思うんで、まあツイートなどシャープ熱文字で、まあつぶやいていただければそれ拾うこともできますしね、メールいただいても構いません。その他あの理想のあの子とのCG 回収ね、デートの CG の様子、そして今月に見たあのアニメのこの1話、うん、素晴らしかったなというこの1話、まあ部品部この1話、まあそして先っぽだけ立たられちゃうっていうね、畑さんへのあの曲好きですっていうメッセージだけでも構いませんので、作詞家畑明さんに直接いろんな質問ぶつけたり、あの曲好きですっていうねメールお待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com でございます。もちろん、本編で取り扱ってほしいテーマとかね、この特集やってほしいとかっていうのがあれば、いつでもどうぞ。ちなみに今週の木曜6月の19日で月刊熱量と文字数はですね、ガルパン見る前特集ということで、牛島明というね、ピン芸人呼びますけれども、まあ、期待の、もう、まあ、以前もこちら熱文字の方にも出てもらいましたけど、ミリタニーマニアということで、まあ、ちょっと見る前に、こういうとこに注目したらいいんじゃないか、というようなことを、まあ、ちょっと、喋っていただこうと思ってますんで、よろしかったらシャツキッスに集合。6月の19日、20時からでございますんでね、よろしくお願いいたします。そして今週金曜日20、20日ですかね、その翌日、私出るアニメロライブ、まあ、こちらの方でも、川森監督、そして杉田智和さん、などなどお迎えした、非常に珍しいニコニコ生放送となっておりますので、よかったら見てください。アニメロライブでございますね。大橋彩香さんと一緒にやっておりますんで、ぜひ聞いてみてください。まあ、その他、もろもろ、いろんな活動しておりますので、熱量と文字数公式アカウント、そしてサンキュータツオ公式アカウントをフォローしていただければと思います。というわけでね、本日は家にお母さんがいないので、大声で収録することができました。ありがとうございます。今週は以上でございます。